旧約聖書イザヤ書48章12節から16節、お手元の新共同訳聖書前の方からめくって1141ページです。お聞きください。ヤコブよ、私に耳を傾けよ。私が呼び出したイスラエル、私は神、初めでありまた終わりであるもの。私の手は地のもといを据え、私の右の手は天を述べた。私が彼らに呼びかけると共に立ち上がる。皆集まって聞くがよい。彼らのうちにこれを告げた者があろうか。主の愛される者が主の御旨をバビロンに行え、主の御腕となる人がカルデア人に行うことを。私が宣言し、私が彼を呼んだ。彼を連れてきて、その道を成し遂げさせる。私のもとに近づいて聞くがよい。私は初めから密かに語ったことはない。ことの起こるとき、私は常にそこにいる。今、主である神は私を遣わし、その霊を与えてくださった。続いて、新約聖書ヨハネによる福音書15章1節から10節、新共同訳聖書後ろからめくって198ページです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むことを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。お祈りします。世界とその中にある命の作り主なる神様、あなたの御名をたたえます。過ぎる一週間の間、あなたの御手のうちに守られて歩めましたことを心より感謝いたします。今日私たちはここに集い、あなたの御言葉に聞こうとしています。どうぞあなたが私たちの心を開いてくださいますように。今、世界中の大切な指導者たちが一箇所に集まって、世界のこれからの進むべき方向について話し合いをしています。どうぞこの重要な役割を与えられた人々の心に、あなたの導きがありますように、良き知恵をあなたが授けて、そして良い決断を指導者たちがなすことができますよう、導いてください。私たちの地域では、 暑い季節を迎えました。その中にあって身体の弱っておられる方々にあなたの支えがありますように、私たちの間で心の弱さを覚えておられる方々にあなたの恵みが豊かにあり、私たちの祈りを通してその方々が支えられますように、また私たちの社会の中にあって私たちと同等の権利を与えられぬまま、あなたの皆を呼び続ける人々にあなたの守りが私たちを通して届きますように、進むべき道を探しておられる人々にあなたがその道を示してくださいますように、全能の父なる神様、今日もこの場に臨在し、私たちにあなたの心を示してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。一つの共同体にとりましては、いつもその共同体がどうやって持ちこたえていくのか、どうやってこう統一性とまとまりを保つのかということが問題になります。今南アフリカでサッカーの大会が行われていますけれども、私はあれを見ていて、ああ国と国は戦争なんかするよりサッカーした方がよっぽどいいなと本当に思います。それから今度の大会では、意外と強いと思われていたチームが負けるんですね。で我がスイスもスペインに一勝いたしましてスイスからメールがたくさん来ました。望む見たかって、長生きすると不思議なこともあるもんだってだって20年1回も勝ったことがないスペインに勝った。で見ていて思いますのは、その弱いチームが強いチームに勝つときはそのチームが本当にこうよくまとまっている、信じられないようなチームワークを弱いチームが発揮する、そういうのを何回か今回見ます。おかげで多分学生たちも同じなんだと思うんですが、明日の一限とかっていうのは なぜか眠そうなんですねそういうのを見てても思うんですけれども、教会共同体もよく似たようなことなんじゃないかと思うわけです。大教会がチームワークがいいわけでは必ずしもない。歴史の長い教会がチームワークが必ずしもいいわけではない。小さくても絆がしっかりしているっていうのは本当に素晴らしいことだし、大切なことだと思うんですね。で、そういうこうしっかりつながっているっていうことと並んで、教会というのは宗教法人ですし、一応規則とか決まりというのがあります。日曜日の何時から礼拝があるというのもその一部でしょうし、礼拝の順序が一応きちんとあるというのもそうでしょうし、信仰告白とか信条とかそういうものがあるというのもそうだと思うんですね。日本キリスト教団はどういう人間がどういう試験を通って牧師になるとか、そういう一応のルールもございます。ただちょうどサッカーのルールが守られなければいけないのと同じように、ルールだけあっても絆は生まれない。それはその共同体に参加するメンバーが心を通わせながら一緒に汗を流して働くということがないと、それは達成されない。そのことを私たちは忘れてはならないと思います。先ほどお読みしましたイエスは誠のブドウの木というユニットは大変有名な箇所です。キリストと信仰共同体のメンバーがどういう関係にあるのかということを描いた箇所だと思います。ただ私この箇所長い間引っかかっておりました。で何が引っかかるのかよく分かっていなかったんですけれども、ある時ある方から自分の子供がこの箇所はどうも変だと言っているというのを伺いまして、あ、多分私が引っかかっていたのもそれなんだというふうに思い至るようになりました。それはこういうことなんですね。私は誠のブドウの木、私の父は農夫。ブドウの木がイエス様で農夫が神様。 でそれからさらに、こういうふうにいきますね。私はブドウの木、あなた方はその枝。神様がいて、イエス様のブドウの木があって、そのにひっついて生えているのが私たちで、私につながっているって書いてある。でこれは皆さん今までどういうふうにイメージしていらっしゃいましたでしょうか。その私が知っている人のお子さんというのは何て言ったかというと、まるでベッドに寝かされた植物人間にパイプがつながっているようで気持ち悪いって言ったんです、ね、言われてみれば私もそう考えていたような気がいたします。イエス様という人格があって、そこからパイプが出ていて、私たちそのパイプの養分で養われているプランターみたいな、こうトマトみたいな、で私たちがトマトの実を実らせるとか、そういうことなのでしょうか。実はですね、この新共同訳聖書の大きな特徴なんですけれども、つながっているという言葉は、私につながってと新共同訳聖書を訳すときは、ギリシャ語の原文は全く別の言葉なのです。それは多分考えた末の意訳なんですけど、実は元の言葉はですね、ギリシャ語だとエンエモイっていう言葉で、これはすごく単純に私の中でって言葉なんです。キリストにおいて、In Christ って英語で言うところを、新共同訳聖書は非常にしばしばキリストにつながってと訳すんです。ここもそうです。私につながっていながらっていうのが2節にありますが、私のうちにあってです。その通り訳せば、例えばこうです。4節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。これは私のうちにとどまりなさい、私も君たちのうちに宿ろうです。なんでつながっているって訳したんでしょう。それは私たちがキリストのうちにあり、キリストが私たちのうちにあるっていう言葉が多分分かりにくいって思ったからな。こう人と人がつながるっていうふうに考えるのが分かりやすいだろうって思ったんじゃないでしょうか。それで私最近ある本を、実は書評を書かなくちゃいけなくて一生懸命読んだんですね。八木誠一先生の本なんですが、彼はこういう箇所の読解が非常に得意な先生でして、キリストと信仰者の相互の内在という論理があるんだっていうんですね。つまりキリストの内側に私たちがいて、私たちの内側にキリストがいるっていうのは筋の通った言い方なんだっていう、言われるんです。だいたい私の理解した範囲ではこういうことです。つまりキリストとは私たちが置かれている場の力に与えられた名前だと。キリストという場の中に私たちは磁場の中に置かれているんだと。それが私たちがキリストの内側にあるという意味だと。でその時に私たちは、共同体としても一人一人としてもキリストの働きを宿す媒体となるのだと、宿す場所になるんだと。それが4節の意味だとおっしゃるんだと思います。私のうちにとどまりなさい、そうすれば私は君たちの中に宿ろう。これはキリストの働きを表現する概念なのだと。でそれを場所の働きとして表すので場所論だというふうに八木先生はおっしゃるんですね。私たちは東洋の人間ですので、こういうことは非常に腑に落ちるのではないでしょうか。ヨーロッパの人間よりは多分わかる、という気がしてなりません。つまり信仰共同体は キリストの働きを表し、宿し、実現する場所なのだという意味です。ちょうどこれはパウロが、教会がキリストの身体だと言ったのと同じようなことのように思われます。つまり、イエスが誠のブドウの木であって、私たちがその枝であるというのは、部分と部分が接続していて、場合によってそれを分けることができるという意味ではないのですね。そう読むのが正しければ。そうではなくて、私たち自身がブドウの木全体であって、その働きの根幹としてキリストということが言われている。つまり、私たち今こうやって会堂に座っていますけれども、どこかにブドウの木の根っことしてのキリストが座っているわけではないのです。そうではなくて、私たち全体がブドウの木なのです。で、そこに働く力がキリストと呼ばれていて、私たち全体を通してキリストが実現するのですね。そう読めば、植物人間にパイプがつながっているというイメージから逃げることができる、そういうふうに考えなくても良いのではないかという気がいたします。それからもう一つ、大切なことがございます。15章の一節に、私は誠のブドウの木とイエスの話が始まるのですが、その一節前をご覧いただきたいのです。14章31節ですね。その最後の言葉、ここもイエスが喋っているのですが、さあ立て、ここから出かけようというんですね。行きましょうというんです。なのにイエスは行かないんですね。そして15章からイエスが話し始めまして、実は17章全部終わるまで喋るんです。15、16、17と。そして18章の一節っていうのを見ていただきますと、こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。行こうというのが初めてここで実現するんです。つまり、私は誠のブドウの木という言葉で始まる長い長いイエスの言葉は、一旦イエスが話が終わった後、もう一回後から挿入された長いユニットです。これを学者たちは第二告別説教と呼び習わしております。そしてこの第二告別説教という言葉は、ユニットは、イエスが前に喋ったいわゆる第一と呼ばれるユニットがあるんですが、そこに言われたことをもう一回考え直しているユニットなのです。実はこの私は誠のブドウの木というユニットは、皆さんもご存知のイエスが弟子たちの足を洗ったという専属物語の考え直しです。専属の物語では、イエスが弟子たちの足を洗うことによってイエスとの絆を作り出すということが大切な要素です。で、ここでもイエスとの絆というのがより深く、こう場の力とその力を表す場所の関係として考え直されて、より深められています。さらに非常に重要なのは清いという言葉です。13章では、私があなた方の足を洗うことによって、あなた方の全身がすでに清いのだというふうにペトロに向かってイエスが言っていました。で、弟子たちに与えられる清さというのは救いと同じ意味で、それは13章においては足を洗うというプロセスの最後に出てくる頂点、ピーク、これが弟子たちに与えられる清さでした。これに対しまして、今日のイエスは誠のブドウの木というところでは、こういうふうにイエスは言います。3節ですが、私の話した言葉によって あなた方はすでに清くなっている。清さというのは出発点です。15章ではその先に何があるべきかということが考え続けられているわけです。でその先にあることは実りをもたらすという言葉で言われています。実りをもたらすというのもこれも比喩です。しばしば実りをもたらすという言葉は正しい行為を行う、倫理的な行いを業績として積み上げるという意味に使われることが多いと思います。それは全く間違いとは思いません。しかし、今日のテキストにおいてはそれはこう個々人が何か正しい行いをするというものを超えて共同体の中で関係が豊かになるという意味だろうと思うわけです。つまり人と人とのつながりの中で命がより豊かにされていく、これが実りをもたらすということの意味です。つまりこうであるべきだというその目標というかあるべき姿というのはこう私たちもちろん努力はするんでしょうけれども、それはしかし私たち一人一人の力量によって達成されるとかいうものではなくて、キリストとの交わりの中で与えられているその私たちの存在そのものに、それを通して実現していく、そう考えられていると思います。つまり清さというのは私たちが相互に愛し合うことができる、その基礎はもう与えられているという意味ですね。で具体的にはそれは別の言い方でイエスの愛にとどまるという言い方がされているわけです。私たちはプロテスタント教会に属しております。でプロテスタント教会というのはカトリック教会から分離独立することによって成立いたしました。で同時にプロテスタント教会という概念は抽象概念ですね。具体的にはプロテスタント諸派が存在しています。お正月の、キリスト教の新聞なんかを見ますと各教派教団の先生方代表の方々がこう新年明けましておめでとうございますという挨拶を書いておりますが、こんなに教会ってあったんだって思うほどプロテスタントはいっぱいあります。でいっぱいあることは悪いことだと私は必ずしも思いません。ただこれが各、キリスト教徒のプロテスタントの人たちが自分の正し信じる正しさを求めて教会を数限りなく 分離、分断分裂してきた、その結果であるとすれば私たちはそれを見て恥じるべきです。ヨハネ福音書も教会の分裂の危機の中で書かれたものです。でヨハネ福音書はこういう立派な福音書を後世に残して共同体としてはその危機を克服できずに消えていきました。人間のやることってそんなものなのかもしれない。でも彼らが言い残したことに真実があるのだとすればそれはまた私たちにとっても警告であると同時に励ましであるべきだと思います。この私はブドウの木という誠のブドウの木という比喩において、株分けなどしてはならないのですね。それがやはり、言われていることは真実のことだ。私たちがいかにそれを実現できなくても真実だ。でその真実を私たちは捨てることはできない、と思います。私たちの教会は今度、新しい先生をご以下とともにお迎えいたしますね。で牧師館の一室がそれによって今模様替えをされようとしております。教会学校の子どもたち若者たちのために村上先生ご一家が牧師館の一室をずっと開放してくださっていました。皆さんはご存知だったでしょうか。 YYB と呼ばれる空間です。でこれは代々り場という、 こうあの実はこれ進さんの命名だと思いますけれども、あのその場所をこう短くするときに代々り場というので YYB と呼んでいたんですね。こう作り付けの2段ベッドがあります。でそれは上原教会からいただいたあの教会のベンチを改造して作ったりしているわけです。机があり、冷蔵庫があり、ちゃぶ台があり、コンピューターがありました。でここはですね、教会学校の高学年の子どもたちの分給の場、礼拝の後の分給の場にも、使われましたし、それから大学生たちも、たまれるというそういう場所でした。あの私の家の娘たちは、小さい頃からそこが大好きで、いつもそこでゴロゴロゴロゴロ遊んでいました。で先週の日曜日だったでしょうか、あの私は他の教会であの礼拝説教 の奉仕に行っていたんですけれども、その代々り場の、を明け渡すためにあのベッドとかの解体が、行われまして、でそれを聞いたうちの娘たちは、ガーンとショックを受けた。なくなったのって言うんですよね。でもですね、あの納得をしたと聞きました。なぜかというと、それを、あの取り外して壊したのが、ずっとあのうちの子供たちを一緒に可愛がって、育ててくれたあのこうちゃんたちだったからですね。あの一緒に育ったお兄ちゃんたちだったからです。あのそれで私さっき見てきたんですけど、あの柱にですね、こう子供たちの背の高さが名前と日付と一緒に刻んであるんです。でそれはあの切断しないで、ちゃんと教会学校の分給の部屋にあります。あのあるっていうんで今ちょっと見たら確かにありました。あの柱、あの私は誠のブドウの木っていうのにぴったりだと思いますね。そこに刻まれた子どもたちの成長の跡、あれが私たちはその枝であって実りをもたらすっていうイメージにぴったりではないでしょうか。このようにして、私たちはあのキリストにとの交流の中にあるものとして、キリストの霊をその働きを宿して、共同体としてキリストを証言していく、そういうあの存在であるし、またそうであり続けたいと、思います。お祈りします。神様、あなたの御子イエス・キリストを通して与えられた私たちの交流に心より感謝いたします。どうぞ私たちの罪を許し、私たちの欠点を通してもあなたの偉大な力が働き、私たちを通してこの世界にキリストの愛が実現されていきますように、そのために妨げになるかもしれないすべてのものをあなたにお捧げいたします。どうぞ私たちをお持ちください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では、お立ちいただけます方どうぞ、お立ちいただいて賛美歌の393番を一緒に歌います。どうぞ。